皆さんこんばんは。
ゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。
今日はどんな良い知らせがあるのでしょうか。
今日は放蕩息子への3つの贈り物というお話をしたいと思います。
放蕩息子というとイエス様の有名な例え話ですね。
それではそのイエス様のお話を聖書から読んでみたいと思います。
ある人に息子が2人いました。ある日弟の方が出し抜けに、
お父さん、あなたが亡くなってからじゃなく今すぐ財産の分け前が欲しいんだけどな、ダメですか、
と言い出したのです。それで父親は2人にそれぞれ財産を分けてやりました。もらうものをもらうと何日も経たないうちに弟は荷物をまとめそそくさと遠い国に旅立ちました。そこで放蕩に明け暮れ全財産を使い果たしてしまいました。一文なしになった時その国に大飢饉が起こり食べるものにもことかくありさまでした。それでその地方のある農夫に頼み込み、畑で豚を飼う仕事をもらいました。あまりのひもじさに、豚の餌の稲子豆さえ食べたいほどでしたが、誰も食べるものをくれません。こんな毎日を送るうち、彼もやっと目が覚めました。
ああ、家なら雇い人だって、あり余るほど食べ物があるだろうな。なのに俺と来たらなんて惨めなんだ。こんなところで飢え死に仕掛けている。そうだ、家に帰ろう。帰ってお父さんに頼もう。お父さん、すみませんでした。神様にもお父さんにも罪を犯してしまって、もう息子と呼ばれる資格はありません。どうか雇い人として使ってください。
決心がつくと彼は父親のもとに帰っていきました。ところが家まではまだ遠く離れていたというのに、父親は息子の姿をいち早く見つけたのです。あれが帰ってきた。かわいそうにあんなみすぼらしいなりで。こう思うとじっと待ってなどいられません。走り寄ってぎゅっと抱きしめ口づけしました。
お父さん、ごめんなさい。僕は神様にもお父さんにも取り返しのつかないことをしでかしました。もう息子と呼ばれる資格はありません。
ところが父親は使用人たちにこう言いつけたのです。さあさあ、何をぼやぼやしている。一番良い服を出してこれに着せてやれ。宝石のついた指輪も靴もだ。あ、それから肥えた子牛を料理して盛大な祝宴の用意も忘れんようにな。死んだものと諦めていた息子が生き返り、行方の知れなかった息子が帰ってきたのだから。こうして祝宴が始まりました。
この放蕩息子の例え話の中の父親は神様、放蕩息子は私たち人間を象徴しています。神様から離れ自分勝手な生活をしていた弟は自分の間違いに気づいて父親のもとに帰っていきます。
帰ってきた息子に対して父親は三つの贈り物をしました。
ボロボロに汚れた服で帰ってきた息子に対してお父さんは言いました。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。
着物と指輪と靴という三つの贈り物をお父さんは息子に与えました。この三つにはどんな意味があるのでしょうか。一つ一つ紹介する前に、ここで今日最初の賛美をお届けしましょう。小坂忠さんの歌で、見捨てない愛をお届けします。
イエスが流された十字架の血潮で私のすべての罪は許され、今主の前にいます。私のために罪を背負われ命を捨てられた主イエスの愛を忘れることがどうしてできるでしょう。誰が離れても決して見捨てないあなたの愛を今すべての人に伝えるために生きる。
それではお聞きください。
イエスが流された十字架の血潮で私のすべての罪は許され、今主の前にいます。私のために罪を背負われ命を捨てられた主イエスの愛を忘れることがどうしてできるでしょう。誰が離れても決して見捨てない「あなたの愛を今すべての人に伝えるために生きる」流された十字架の血潮で私のすべての罪は許され、今主の前にいます。私のために罪を背負われ命を捨てられた主イエスの愛を忘れることがどうしてできるでしょう。誰が離れても決して見捨てない、あなたの愛を今すべての人に伝えるために生きる、伝えるために生きる、伝えるために
生きる。小坂忠さんの歌で見捨てない愛をお届けしました。
放蕩息子に対してお父さんは3つの贈り物プレゼントをしました。1、一番良い着物。2、手に指輪。3、足に靴の3つでした。前回9月のゴスペルアワーでは新しい着物というお話を紹介しました。イエス様を信じると怒り、憤り、悪意、そしり、嘘、偽り、争い、妬みなどの罪の服を脱いで罪の許しという新しい服を着させていただけると前回紹介しました。
放蕩息子への 第一のプレゼントは一番良い着物と書かれています。
これは罪の許しを意味しています。今まで放蕩していた息子はボロボロの服を着ていました。それが新しい着物を与えられました。これは罪が許されたことを表しています。
放蕩息子への2番目のプレゼントは指輪が与えられましたが、どんな意味があるのでしょう？
昔の指輪は今で言えば実印の印鑑の役目を持っていました。指輪を与えるということは、これが正真正銘の息子、相続者であることを表していました。イエス様を信じるときに、私たちは神の子であり、神の国の相続者とされます。
そして3番目のプレゼントは靴でした。
イエス様の時代、当時は靴を履いている人と靴を履いていない人の2種類の人間がいました。当時、奴隷は靴を履くことは許されていませんでした。ですから靴を与えられたということは、奴隷ではなく自由人としての特権を与えられたことを表していました。
父親は彼のボロボロの服を脱がせ、新しい服を着せました。
これは私たちの罪、汚れの心に新しい衣、清めを与えてくださったことを表しています。
また息子、相続人の印として手には指輪をはめてくれました。
私たちは神の子とされ、神の国の相続人とされました。
そして奴隷ではなく自由人の印として靴を履かせてくれました。
私たちは今は罪の奴隷ではなく、罪から自由に解放されたものに変えられたのです。
それではここで今日の2曲目の歌をお届けしましょう。オンギジャイの主イエスの愛でお届けします。
それではお聞きください。
オンギジャンイの主イエスの愛でをお届けしました。
今日は放蕩息子への3つの贈り物というお話を紹介しました。放蕩息子は家に帰って3つのことをお父さんに話そうと思いました。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。
この3つの言葉に対するお父さんの答えが3つの贈り物でした。
罪を犯した息子に対して罪の許しの象徴である新しい服が与えられました。あなたの子と呼ばれる資格はありませんという息子に対してお父さんは指輪を与えて、あなたは私の息子、相続者だと公に認めてくれました。雇い人、奴隷の一人にしてくださいという息子の言葉に対しては、靴を与えることによってあなたは奴隷ではなく自由人、私の大事な息子だと言いました。
イエス様の例え話には直接は出てきませんが、当時の習慣として家を離れ遠い国へ旅立った若者が帰宅した場合は、放蕩者であろうと旅行者としてであろうと、家の門前で犠牲を捧げ、それが歓迎の宴会になる習慣があったそうです。
私たちの罪が許され、神の子とされ、罪から解放されて自由にされるために、イエス・キリストが十字架で私たちの罪の身代わりとなって死んでくださいました。このイエス様を通して私たちにもこの3つのプレゼントが用意されていることを覚えてください。
それではここで靴にまつわる面白いジョークを一つ紹介しましょう。
主人と召使いが旅をしていました。その日の宿に着いた時、主人は召使いに靴が汚れたから磨いてくれと言いました。すると召使いは、どうせ明日も旅をして汚れるのだから靴を磨かなくてもいいだろうと言い、磨きませんでした。しばらくして夕食の時間になりましたが、用意されたのは主人の分だけで召使いの分がありませんでした。そこで召使いが、夕食が欲しいと言うと、どうせ明日になればまた腹が減るのだから今食べなくてもいいだろうと主人が言ったそうです。
はい、それでは今日3曲目の歌として、お父さんと娘の2人で歌っています水野源蔵さんのありがとうという歌をお届けします。
それではお聴きください。
ありがとう、ものが言えない私は、ありがとうの代わりに微笑む。朝から何回も何回も微笑む。苦しい時も悲しい時も心から微笑む、微笑む。ありがとう、ものが言えない私は、苦しい しい時も心から
微笑む。お父さんと娘の歌で水野源蔵さんのありがとうという歌をお届けしました。
さて今日は放蕩息子への3つの贈り物という話を紹介してきましたが、最後に実際にあった放蕩娘のお話を紹介したいと思います。
スコットランドでジェニーという女の子が家を飛び出して遠い国へ行ってしまいました。彼女も放蕩息子と同じ道をたどって、誰にも相手にされず手元には何も残っていませんでした。彼女は自分の家に戻ろうとしました。
母の住む小さな家に着いたのは夜中でした。しかし真夜中だというのに家の窓には明かりが灯っているのに驚きました。そして家の玄関のドアには鍵がかかっていませんでした。玄関での娘の足音に気づいた母親が2階から飛んで降りてきました。娘は母親に言いました。お母さん、どうしたのです？なぜ戸を開けておくのですか？どうして明かりをつけておくのですか？
すると母親は答えました。ジェニー、あなたが家を出て行ってから一晩も明かりを消したことはなく、戸を閉めた夜もなかったのですよ。
神様も私たちが神様に立ち返るのを待っておられます。
聖書の言葉、迷い出た一人の罪人が神のもとに帰った時は大きな喜びが天にあふれるのです。
さてそろそろ終わりの時間になりました。この番組は毎月第1金曜日と第2金曜日夜8時からお送りしています。
このゴスペルアワーは宇後町聖書教会の
福井清志、
福井澄子のお父さんとお母さんのコンビでお届けしました。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。
今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは
この次は
11月にまた
お耳にかかりましょう。